京都と世界のクロストーク。この番組は京都青年会議所のメンバーが中心となって、京都や世界、文化、お酒、食などさまざまな話題でクロストークする番組でございます。本日は京都青年会議所のメンバー2名でお送りいたします。まず私、理事をしておりますうだっちこと宇田敦彦。
そして私、運営幹事をしております倉貫哲郎です。いや、久しぶりで。
よろしくお願いします、倉貫君。久しぶりですね。
3ヶ月ぶりということで。
3ヶ月ぶり。そして前回2月23日オンエアの時に収録、は
い、また呼んでいただいてありがとうございます。いやいやい
や、呼んでいただいてというかね、これはもともと私と倉貫君と、はい、最近のひかるちゃんもまた出演したいですけど、はい、3人でやろうと。
いや、ありがとうございます。
いや、久しぶりに顔が見えて、
そうなんですよね。僕もです。
どうしてたんですか、3ヶ月間逃亡してたんですか。
そうですね、ちょっと最近だとVR っていう、
VR、
はい、はいはい、わかります、バーチャルリアリティ、
バーチャルリアリティ、はいはいはい、
で何かっていうと、うん、何ですかね、ゴーグルみたいなヘッドセットを頭にかぶって、はい、まあ、その中に映像が映るんですけど、まあ、その顔の頭の動きに合わせて映像が切り替わって、はい、あたかもその中にある空間にいるかのような、そう、バーチャルなリアリティ。
なるほど。
そう、それをね、ちょっと最近買いまして。
それにハマってるわけですか。
ハマってますね、今。
じゃあ今もしかしたら私もクラノイックの目の前で VR と融合して見えてるみたいな、そういう。
もう僕の中ではそうなってますね。今この中 VR です。
ちょっと早く現実世界に戻ってきてほしいんですけれど、
は
い、
ちゃんと現実世界でも仕事はしてますんで。
仕事してるんですか。
そうですね。でちょっと VR のね、魅力も後でちょっとお話したいなと思うんですけど、
はいはい、
仕事の話も、
仕事の話、
はい、しちゃいますね。
へえ、やっぱちゃんと仕事もしてるというところをね、は
い、ちょっとアピールしとかないと、
はい、どうされてる、だって今もうね、コロナ禍で全然営業もまとめてきてないわけじゃないですか。
そうなんです、もう僕のお店もほとんど閉めてまして、
はいはい、
本店だけ唯一カフェとして営業してるんですけども、まあほんまにもう周りのお店さんもやっぱりちょっと苦しい思いをしてはって、はい、
そうですよね。
まあ、ちょっと去年、ね、はい、お弁当マルシェっていうのをやらせてもらったんですけども、
ね、この放送でもね、言っていただいてましたね、
はい、そうなんです、ありがとうございます。でまたその参加店の方が今年なんかやらへんのかっていうふうに言ってくれはって、うんうんうん、はい、でちょっと考えた企画を今やってまして、はい、まあそうですね、その何店舗か20店舗ぐらいなんですけども、はいはい、で集まって1店舗1種類のレトルト食品を作ろうと。
へー、レトルト食品、
はいはい、カレーやったり、
カレー、
あと何ですかね、酒粕のパスタソースかな、
パスタソース
とか、はい、酒粕汁とかいろんなものを作るんですけども、
はいはい、
まあ、それをなんか20種類作って、まあ、マルシェ形式で選んでいただけるような、
また、楽しいですね。
そうなんです、ネット販売とかもまたおいおいやっていけたらいいなってので。
じゃあこの中でラグワゴンも何か出されたんですか。
はい、うちは酒粕を使ったイエローカレー、酒粕イエローってやつを作りました。
酒粕イエロー、なんかどっかのキャラクターみたいな、
ね、レッドとグリーンも作ろうかなと思ってるんですけどもこれ本当に、
あ、本当に
そうそうそうでも酒粕イエローがまあ、第一弾として出したんですけど、イエローカレーがベースになってまして、
はいはい、イエローカレーってそもそもなんですか。
そうそう、ココナッツミルクをベースにして作る、はい、まあ、本当にエスニックなカレーですね。まあ、それにその酒粕を入れて、
はいはい、
あと和のだしで味を整えて、まあ、ちょっと懐かしい味なんですけど、はい、本格的なエスニックな風味を味わえるっていう。
酒粕ってなんかちょっと食べにくそうなイメージあるんですけれども、そんなことないですか。
いや、僕も最初苦手だったんですけど、はい、なんかやっぱ使い方次第ですね、うんうんうん、もう程よくまろやかな味わいになりますし、もう今は酒粕すごい大好きです、
はい、ちょっと食べてみたいですね、酒粕イエローカレー。
そうですね、まあ、持ってくればよかったですねここで食レポとかね
いや、ここで食レポしてね、果たして伝わるかどうかみたいなのあるんですけども、ね、
僕らの技量次第ですけど
そうか、はい、じゃあ今度レッドとグリーンも出るっていうことなんで、皆さん ね
期待していただいて、
でもすごいですね、こうやってね、前回のお弁当マルシェに引き続いて、
地元
の、ね、商店街、大手筋商店街の皆さんとお話をして、はい、コラボして。
そうですね、やっぱ皆さん本当に大手筋のいいところって、そういう横のつながりがちゃんとあって、みんな仲間なんですよ。なんかライバルとかいう感じもなくて、
はいはい、
やし、みんなで力を合わせて頑張っていこうねっていう、そういう雰囲気がちゃんとあるのかなと思って。
いいですよね、
それに助けられてます。
レトルトってね、
はい、
なんかやっぱそのやっぱね、一般の家庭の、ね、消費者側からとしてはいろんな、ね、選べるものがあって楽しいと思うんですけれども、はい、作るとなったら、
うん、
それまで全然ノウハウがないのに、
そ
んなできるものなんですか。
いや、これがやっぱり調べたんですけども、はいはい、まあ、それも共同でやる意味があって、
はいはい、
まず僕がちょっと調べてその作り方とか どのくらい費用かかるのかとか会社とかやるじゃないですか、うんうん、でそれで一度できるとそれをまあ共有することでみんなまあ簡単に参入できるというか、やっぱその大体はその大きなロット何万食とか作らないといけないんですけど、そうじゃなくて500食とかでやってくれる小ロットのところ探したりすると、まあそこを使うとやっぱちっちゃい個人店とかでも参加しやすくったりとか、あとみんなで共同で同じ形の箱にすることによって、はいはい、まあ、デザインは違いますけどね、うんうん、形だけでも一緒やったらちょっとだけコストが下がったりとか、まあ、そういう工夫でみんな頑張っていこうっていう。
じゃあそのまだレトルトやられてないその一般のレストランの方でもそういう何かできるんですかね。
言っていただいたら、まあ、こんなん僕が言ってもあれですけど、はい、まあ、多少のそのアドバイスっていうほどでもないですけどね、はい、こうした方が多分いいんじゃないかっていうのは言えるかもしれないです、いやそんなごめんなさい大変なこと言えないですけど、
ね、もう経験者なんでね、もう立派な先輩やと思うんで、そういういい業者を紹介していただいて、はい、
そう、
ね、
分かる範囲でよければ、
ね、できるということなんで、はい、じゃあちょっとねこの放送聞かれた方はラッキーだったということでぜひレトルト食品を
始めてみて、はい、いつでも連絡待ってますので、はい、
なるほどなるほど、
はい、
なるほど。じゃあそんな感じでVR の世界に逃亡しつつも、
そうなんです、
実際の世界でも仕事をされてる倉貫さんと。
そうですね、今半分半分で
半分そうなんですね、
そうなんですよ、で VR ですよ、
VR
いいですか、
VR 話もういっちゃいます、
もう VR 話したくて仕方がない、
話したくて仕方がない、もう本当でもね、今までずっと毎日のように、はい、現役のバーテンダーとしてもちろんね、はい、何店舗も、直営の店舗もあればホテルとかいろんなところのバーでね、
はい、
立たれてて、はい、その営業してるのが全くなくなって、普段もずっとお客さんと会話するのがまあ仕事で、前に喋ったのが、ね、はい、急になくなるわけじゃないですか。
そうなんですよ、やっぱねちょっと気がめいるというか、
ね、
あんま外にも行けなくて、なんですかね、その僕さっきあれ言いましたっけ、膝を痛めた
時の話してない、
あ、これちょっと喋りますね僕ね、そう、それでちょっと気がめいて、うん、ちょっと鬱っぽくなってしまうような感じがあったんですよ、こんな元気しか取り柄がない僕がですよ、
うんうんうん、
これやばいなと思ってで、まあ、ちょっと外出ようと思って、うん、まあ、久しぶりに体動かそうと思って、うんうん、ランニングしたんですよね。ランニングしたら、うん、もうちょっと張り切りすぎて3日目ぐらいから歩けなくなって膝痛めて、
その日は大丈夫だったんですか？
そうなんです、2日後ぐらいから痛くなって、私みんなほんま気をつけてください、僕走ったん17年ぶりぐらいだったんですけどいきなり走ったらダメですよ
ちゃんと準備運動してね、
そうなんです
よ、ちょっと徐々に慣らしていかないといけないんですけど、
まず歩かなあかんですねいや、まあ、でもそれでほんまに究極痛かったんですよ、究極痛いって何やねんって思います、はいはい、ほんま痛かったんですね、
うん、
でももうほんまにそれで外出られへんくなって、はいはい、もう出るとしても足引きずってたんですよ、
うんうんうん、
でもさらに気がめいってしまって、うんうん、で逃げ場がやっと出てきた、こう VR なんですよ、
VR、
もう VR 買おうって思って買ったんですよね、で最初はちょっと VR で寄ってしまって、うん、もうめっちゃしんどくて、もういいわって思ったんですけど、
VR 寄ってね、まあ、さっきVR の説明してもらったんですけれども、はい、そのバーチャルリアリティで、はい、どういう、あんまりね、まあ、何かちょっと、ね、試しにやったことあるんですけど、うん、
はい、
どういうのを見るんですか、VR で。
ね、最初見たのは、まあ、ゲームとかしたかったので、はい、ゲームとかやったんですけども、
うんうん、
やっぱ動くと、すごい、なんですかね、体動いてないのに景色は動くんで、すごい僕、三半規管弱くて、もう車酔いも電車酔いも全部するんで、やっぱ VR でも酔うんですかね。
いや、でもね、慣れてないと酔いますよね。
そうなんですよ。でもその中でもせっかく買ったしなんかないかなって思っていろいろやってたら、まあジェットコースターとかもやりましたし、深海のなんか映像とかもやったんですけども、はい、もうそれはすごい良かったです。でやっと出会ったんですよ、あのね、大自然の映像、あのドローンでね今撮影できるんですよね。ドローンで撮影した360度のその映像っていうのがすごくて、あのまず僕一番最初見てすごい、もう下手したら涙出るかなってぐらい感動したのが、うん、あのエンジェルフォールっていう世界最大の滝があるんですけども、
エンジェルフォール、はい、どこにあるんでしたっけ。
ね、これ南アメリカ、はい、南アメリカ大陸北部のギアナ高地っていうところにあるらしいんですけども、はい、ベネズエラにありますね。
ベネズエラ、はいはい、
で本当に世界最大の落差のある滝なんですって。ほうほうほう。その水が落ちる落差ね、はい、979メートル
そうで、すごいですね。
でこれを、まあ、なんですかね、滝壺ら辺から、まあ、下の方から、はい、上見上げることもできるし、
はい、
でドローンなんでそのまま上に上がっていくんですよね、
う
ん、
お
で滝をどんどん上がっていって、はい、下向いたらもちろん下の滝壺ですし、はい、後ろ振り返ったらもう緑一面のジャングルですし、
はい
上見たらまだまだ滝が上にあるし、
お
壁面と 岩面ですね、はい、でずっと上がってって、はい、もう雲に覆われて、はいはい、まだ上があるんですよ。でもっと登ってたら一番上まで行くんですけども、その時下見たらもうすごいんですよね、
は
い、でこれは本当 VR じゃないと体験できない
ですよ。そりゃそうですよね、実際にそこに行ったとしても絶対体験できない。
そうですね、本当にやし、本当いろんな観光地の映像とか見たんですけども、うんうんうん、まあ、なんかそれは行けば見れるかもしれない、うんうん、まあ、それでも十分楽しいんですよ、
うんうん、
ね、ロンドン行ってみたりとか、はい、上海行ってみたりとか、はい、ラスベガスとかいろいろ見てみたんですけど、うんうん、まあ、それはそれでいいけど、はい、でもそのドローンと VR が融合した時にこんなすごい映像撮れるんやと思って、
はい、あなかなかね今コロナ禍で現地に行けないですけれども、
そうですね、
まあ、まあ、それは現地に行った方がいいんだろうけども、でも今の VR の世界で現地に行っても見れない、はい、世界がそこで広がってる
の。そうなんです。これは、ね、本当に僕救われたなって思って、うんうん、ちょっと気がめいてどうしようかなって思ったんですけども、はいはい、それ見てあなんかワクワクするって思って、やっぱワクワクすると何でもやる気出ると思うんで、はいはいはい、なんかそのきっかけにはなってるかなと思いました。ぜひちょっと皆さん何ですかね、ちょっとモヤモヤしてる人は VR 挑戦してもらったらなって。
じゃあ今のねエンジェルフォールに続いて何かどうか VR でこれから見てみたいものとか
あるんです
か。
あそうですね。やっぱり僕夢はナスカの地上絵を上から見ることやったんですけど、はいはい、これはまだ動画がなかったんですよね。
ないんですね。
いっぱい調べたんですけど、まあ、それ見てみたいのと、
うんうんうん、
あとまあちょっと話それますけど、僕ドラゴンに乗るのが夢なんですよ。
ドラゴンに乗るのが夢
アホらしいでしょ
いやいやそんなことないですよ、ワクワクするじゃないですか。
そう、もうドラゴンに乗って、はい、もう何ですかね、駆け抜けたいなって
。ドラゴンに乗ってどこを駆け、どこでもいいんですか。
何ですかね、場所は、まあ、大自然でもいいですし、なんか遺跡っぽいとこでもいいですし、まあ、そういう昔ゲームがあったんですけどねでそれがまあ今年ちょっと新作が出そうなんで、はいはい、まあ、それを見越して VR を買ったんですけども、もうソフト出る前に気が流行って VR 買ってしまってるんですよね
面白いですね、はい、じゃあ VR でドラゴンに乗っていろんなところを駆け巡る VR。
そう、それがやりたい。うだっちはどうですか。うだっちって言いましたけど
うだっち、ありがとうございます。いや僕もね話聞いててね、 VR はすごい興味があるんですけど、はい、僕はもしできたらなんか歴史的な発想でね、昔の世界にタイムスリップしたいっていう思いがあって、あー、いいですね。で、まあ、VR は先ほどの滝でも、はい、普段行っても見れない映像が見れるっていうのがあったんですけども、僕はできたら昔の例えばエジプトの昔の古代の町だったりとか、はい、この京都でもね平安時代の町だったり、そういうのを VR で見れたらなんか面白いんじゃないかと思ってて。
いや確かに。
でさっき倉野君とお話をしてて思ったのが、例えば、はい、京都の二条城あるじゃないですか、
はい、
あれ天守閣を再現するっていう構想があって、ただもう100億円かかるから今ちょっとまだどうなるかわからないんですよ。
あ、そうなんですね。
でこれもし VR で再現できたら、二条城に行って VR かぶってそこにこの二条城の天守閣が立ち上ってくるみたいな。
すごいじゃないですか。
なんかそんなん見てみたい。
なんか現実と VR の、ね、
そうそうそう、ハイブリッド
いやすごい、
そんなんしてみたいな思って。
いやさすが発想が豊かですね。
いやね、それでもしその平安時代の人とそこで会話できたりしたら面白いなと。
確かに。あ、会話とかもできるんですね。
いやっていう、そういう風に思ってるだけなんですけどね。
できたらすごい、タイムスリップもできちゃうみたいな。
タイムスリップ、ありがとうございます。
もう時間ですか。
ね、もう時間、ね、もうなくなっちゃいましたねちょっとまたこれを機にまたね、 VR の世界だけじゃなくて会場カフェにも来てくださいね、
は
い、
あ、うん、そうですねまた来ます
ぜひぜひお待たせします。今日は倉野くんと2人でお送りしました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。